今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第14章15節から24節です。ルカによる福音書第14章15節から、食事を共にしていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言った。そこでイエスは言われた。ある人が盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招き、宴会の時刻になったのでしもべを送り、招いておいた人々にもう用意ができましたからおいでくださいと言わせた。すると皆次々に断った。最初の人は、畑を買ったので見に行かねばなりません。どうか失礼させてくださいと言った。他の人は、牛を2頭ずつ5組買ったので、それを調べに行くところです。どうか失礼させてくださいと言った。また別の人は、妻を迎えたばかりなので行くことができませんと言った。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると家の主人は怒ってしもべに言った。急いで町の広場や路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさい。やがてしもべが、ご主人様、仰せの通りにいたしましたが、まだ席がありますと言うと、主人は言った。通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきて、この家をいっぱいにしてくれ。言っておくが、あの招かれた人たちの中で、私の食事を味わう者は一人もいない。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に、主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。ご一緒にルカによる福音書を読み進めております。今日の箇所は前回の続きで、イエス様が安息日の礼拝が終わってファリサイ派のある議員の家に食事に招かれた場所での出来事です。そしてイエス様は主にファリサイ派の人たちに向けて前回と今回のことを告げておられます。ファリサイ派の人たちとは、イエス様の言葉尻を捉えようと狙っている、そういう人たちです。イエス様を食事に招いたのも、そういう魂胆があると考えるのは自然なことです。しかし、イエス様はそんな彼らに対しても、井戸に落ちた自分の息子や大切な牛を助けようとする父親や主人のように、彼らを熱心に諭します。あなたの敵を愛しなさいと言われたイエス様のお姿がここにあります。また安息日は神様が貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招かれた神様の宴会だという例えを教え、その上であなた方もそのことをわきまえて、神様の憐れみに感謝して、この宴会に連なるように進められました。今日の箇所は、そのイエス様の諭しや勧めを聞いた一人の人、おそらくファリサイ派の人の反応から始まります。彼はこう言います。神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう。この言葉はどういう気持ちや考えから発せられたものでしょうか。考えられますのは、第一に神様の憐れみによって招かれたお返しのできない人は幸いだと言っているのでしょうか。そうだとすれば、イエス様の話を半分理解したことになります。しかし、どこか自分の事柄としての発言ではないですね。私がそのお返しのできない存在であり、 そんな私を神様は神の国の食事に招いてくださっているのか、ああ感謝しますという思いはこの言葉にはありません。何か他人事のように聞こえてきます。もう一つはその逆です。イエス様のお話が神の国の食事について語られていると思ったこの人は、自分もその食事の席についているものとして、ああなんと私は幸いだと言っている、そういう気持ちも伺えます。このような気持ちはこれまで見てきたファリサイ派の人たちの態度にもよく現れていました。自分たちこそ律法をよく理解し、それをよく教え、そして実行している。そのことによって私たちこそ神の国にふさわしい、そういう彼らの思いです。いずれにしても、そんな彼にイエス様は再び宴会の例えで語られます。イエス様の例えはこうです。ある人が盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招きました。そして準備ができたので一人のしもべを送り、もう用意ができましたからおいでください、こう言わせたわけです。当時の宴会はこのように前もって招きを伝えておき、その時刻になったらもう一度招くという、この二重の招待がなされていたようです。ところがその時刻に使わされたしもべが戻ってきて、先のですね、先に招きを受けていた人々がいよいよという時になって、なんと次々に断り始めたということを告げます。その理由は、畑を買ったので見に行かねばなりませんとか、牛を2頭ずつ5組買ったのでそれを調べに行くところですとか、また罪を迎えたばかりなので行くことができませんといった、どれも緊急やむを得ない理由ではありません。もう要するに、そこにはこの人たちがこの家の主人の招きと自分のさまざまな都合や事情のどちらを優先しているかが現れているのです。彼らは皆自分の都合や事情を第一とし、この人の正体を二の次のこととしてそれを断ったのです。断られた主人は怒ってしもべ、原文ではこのあのしもべとありますから、同じしもべに急いで町の広場や路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさいと命じました。しもべはそのようにして人々を宴会へと連れてきましたが、まだ空席があります。主人はさらに通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきてこの家をいっぱいにしてくれと言って、人々を無理にでも集めて自分の宴席をいっぱいにするのです。こういう例えですね。この例えによってイエス様は何を語られようとしているのでしょうか。第一に言えることは、神の国の食事への招きがすでになされているのに、それを断っている人々がいるということです。盛大な宴会を催そうとしているこの主人が神様を指していることは文脈から明らかです。その神様の招きをこの人々は断っているのです。あれこれ理由をつけて、神の国の食事よりも自分の都合や当面の生活の問題を優先にしているのです。この人たちはそれぞれ豊かな生活をしているようです。畑を買うことができますし、牛を2頭ずつ5組、つまり10頭も買う。これは相当な、高価な買い物であります。また妻を迎えて家庭を築く基盤をも持っています。豊かであり、用いることができる財産があり、それゆえにいろいろと忙しくしているのです。そういう忙しさの中で、神様の招きがないがしろにされ、後回しにされている、そういう状況があるわけですね。 主人は最後の24節で、あの招かれた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいない、こう宣言しています。神様の招きをないがしろにするなら、神の国の食卓に着くことはできないのです。次に主人はその人たちに代わって貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人を招かれます。この人々こそが神の国の食卓に着く人たちです。この人々は前回ご一緒に読みました12節以下でイエス様の例えに出てきた人たちでありまして、ここではお返しのできない人たち、こう言われていました。つまり自分でですね、救いに至ることができない、そうではなくてただただ招き、つまり神様の恵みによって救われる、そういう人たちですね。そのような人たちを神様は招いてくださる。そしてそのような人たちが神様の国の宴席に着く者たちである、神の国に入る者である、そのことを教えています。そしてあのしもべが戻ってきて仰せの通りにいたしましたと言っていることから、この人たちは喜んで宴会の席に着いたのだろうと思われます。けれどもまだ席は空いています。すると主人はまたあのしもべを使わして、今度は町の外まで行って街道を通行しています通行人や行商人という人まで連れてきなさい、こう命じられました。こういう人たちはそんなにたやすく同行はしてくれると思えませんから、主人も無理にでもという言葉を添えてしもべを使わします。このやり取りから神様は神の国に入れるようにどれほど熱心にしもべを使わされるかがわかります。神様がどれほど人を救うために熱心に心を砕いておられるかが皆様にもですね、これわかるのではないでしょうか。そしてここでもここまでですね、このしもべということも少し、まあ、この翻訳で隠れているところを丁寧に触れてきましたが、この二度も招きに行かせ連れに行かせたしもべとは一体誰のことでしょうか。それはイエス様のことです。この例えで主人である神様から使わされたしもべこそイエス様であって、イエス様が実際人々のところに来て声をかけ招き手を取って神の国の宴会に連れてきてくださる、そのことが描写されているわけですね。具体的には福音を告げ知らしめ、病の人を癒し、悪霊を追い出し、敵対する者たちに対しても熱心に諭して、どうか神の国の宴会に来てください、あなたのことを主人である神様が招いてくださっていますと一人一人に語っていてくださる、これがイエス様がこの例えを通して語られていることです。神様とイエス様の熱心な救いの御業を覚えます。そのように熱心に神様もイエス様も人を救おうとしてくださるんですけれども、イエス様の最後の言葉は大変残念な言葉で終わります。言っておくが、あの招かれた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいないと。今日の例えで最初に招かれた人とは一体誰のことでしょうか。それは旧約時代の神の招きによって選ばれていたユダヤ人、特に律法に近い人たちですね。ここで言うと、この宴席についているファリサイ派の人たちのことです。イエス様に敵対し、イエス様が何度も語りかけるのですけれども、決して悔い改めようとせず、なおも自分たちこそ神の国に入れるものだと、自分を大きく見せようとしている、まあ、そういう人たちは自分のことに満足し、神の国ではなく自分の財産や地位や 名誉ばかりに注意が向けられている。それは神の国の招きを断っていることだ。そのような人たちは神の国の宴会に着くことはできない。恵みを味わうことはできない。こうイエス様は厳しく断罪しておられるのであります。次に、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人というのは、イエス様の福音宣教によって自分こそ弱く貧しい存在であって、自らの力や知恵や善で救われ、神の国に入ることはできないと悔い改めたユダヤ人のことです。そして町の外に行って無理にでも引っ張ってこられて宴会の席に着く人たちというのは、これは私たち異邦人のことでありましょう。このように神様はすべての人を招いておられます。神様が私たちに与えようと強く願っておられ、御子イエス・キリストを使わしてこの救いに預かるために私たちに求めておられることはただ一つです。それは神様の招きを真剣に受け止め、それに応えて感謝して出かけていくことです。畑を買ったから、牛を買ったから、妻を迎えたから、これは確かに人生における大事でありましょう。しかしそれらを神様の招きを無視したり後回しにしたりする口実とするのではなく、招いてくださってありがとうございますと言って実際に出かけて行って主の救いの食卓に着くことが私たちに求めていることなのであります。それを言い換えますと、またそれをですね、まさに洗礼を受けるというふうに言い換えてよいと思います。私たちのこの世の生活には、畑を買った、牛を買った、妻を迎えたというようなことが様々にあり、それらが神様の招きに応えて恵みの食卓に着くことの妨げとなってしまうことがあるでしょう。あるいは自分のようなものは神様の救いにはふさわしくない、自分が招かれているはずがないなどと勝手に思い込んでしまうこともあるでしょう。しかし神様はそのような私たち一人一人をイエス様による罪の許しの恵みによって招いてくださり、私たちがその招きに応えることを根気強く待っていてくださる。今日の例えからその神様のお姿、イエス様のお姿を私たちは知るのであります。そしてこの神の国の食事を今この地上において前もって味わうために備えられているのは、教会の礼拝に行われて教会の礼拝において行われています聖餐であります。私たちはイエス様による神様の招きを信じて、それに応えて洗礼を受けることによってこの聖餐の食卓に着きます。聖餐式のパンと杯は、主イエス・キリストが私たちのために十字架にかかり、肉を裂き、血を流して死んでくださったことによって、私たちの罪の許しを実現し、私たちに神様の救いをもたらしてくださった、そのすでに与えられている恵みを思い起こし、それに預かり、感謝するために与えられています。そしてそれと同時に、この聖餐は、今は天において父なる神の右の座におられるイエス様がこの世の終わりにもう一度来てくださり、私たちに復活と永遠の命を与えてくださる、その救いの完成の時に預かることをこの約束されている。いわば神の国の食事の先取りとして備えられた希望の食卓でもあるのです。実は今日の箇所の17節の言葉は、 生産における招きの言葉として用いられたってきたというそういう歴史があります。17節のもう用意ができましたからおいでくださいという言葉です。この訳では味気ない事務的な感じがしますが、昔の文語訳聖書ではここは来たれ、すでに備え割りたりですかねとなっていました。この言葉が告げられ、そして生産に預かるということがなされていたのであります。主人がしもべを使わして語らせたその言葉、つまり神様が一人子イエス・キリストを使わして私たちに告げてくださっているこの招きの言葉を、私たちは礼拝において、そして聖餐においてしっかりと聞いていきたい、そう願っております。主なる神様はこう言われます。この家をいっぱいにしてくれ。今もなおイエス様は御霊と共に神の国の宴会の席がいっぱいになるまで宣教の働きをなさっておられます。教会はまさにそのイエス様の働きに仕え、その祝福に預かって歩んでいるのであります。この恵みを覚えつつこの一週間も歩んでまいりましょう。祈りを捧げます。愛する主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。主よ、あなたが今日も私たちを身元へと招いてくださり、あなたの御国の宴会の席に預からせてくださいます幸いを心から感謝いたします。あなたは罪人であった私たちを、そして自らの力では決して御国に入ることができない私たちを、主イエス・キリストの十字架によってその罪を許し、またあなたの子として身元へと招いてくださいました。そのことを覚えて心から感謝いたします。主よ、あなたは今もなお私たちだけでなく、さらに多くの方々をあなたの御国の宴会の席に招こうとしておられることを私たちは知っています。どうか私たちもまたイエス・キリストを先頭にして、そして御霊に導かれて、この福音の宣教の技に仕えていくことができますように、そして共にあなたの恵みに預かるものをこの教会の礼拝において豊かにあなたが祝福し、そしてあなたを共に賛美することができますように心からお願いいたします。主よ、私たちの歩みはともするとあなたの恵みから目をそらして自分のことばかりに気を取られてしまう、そういうものでもあります。どうか主のこの主の日の旅ごとに再び心をしっかりとあなたに向けて、あなたの恵みをいただき、そしてあなたの恵みに生かされて歩むものであることをいつも覚えさせてください。このお祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。